はようございます。過ぎました1週間は非常に騒々しい1週間だったと思います。日本の国を揺るがすかのような大きな議案が、可決されるかどうかということで、多くの人たちが自分の意思を表明したと、そういうことをですねテレビで、ニュースをしてみました。皆さんはいかがお過ごしだったでしょうか。今日は創世記の11章の25節からですね、12章の5節までを共に学びたいと思います。ちょっとお開きください。大事なものを忘れてました。何回か御言葉を通して神様はご自分の形にアダムをお作りになったこと、そしてアダムの子供たち、またエノクやノア、そしてその子供たち、彼らの上に一体何事が起こったのかを学んできました。神様はご自分がお作りになった人が本当に正しく歩むことをしないで罪の中に歩んでいく、その姿をご覧になって、一時は全人類を滅ぼそうとされたのでありますけれども、ノアとその家族たちを恵みを持ってですね救い出してくださった、そのところを私たちは見ました。彼らはそのようにして特別に選ばれた人たちではありましたけれども、すべてが神様の御心にかなった歩みをしたわけではありませんでした。中でもハム族は本当にその歩みにおきまして多くの過ちを犯し、またセムやヤペテ、その民族の人たちとですね、相入れないような、そういった状況に置かれたことも聖書は教えております。神様はノアと3人の子供たちの関係を通してセム族を祝福され、そしてヤペテをもですね祝福された、そのことを見ましたね。ハムは残念ながらお父さんの恥ずかしい状態を見て、そして喜んだ、そしてそれを兄弟たちに告げたというところから、神様はですね呪われるものとなるということを言われたのであります。そしてそのノアの時代からですね時が経ちまして、この創世記の11章のですね27節以降にテラの歴史というのが記されています。これはテラの歴史である。テラはアブラム、ナホル、ハランを産み、ハランはロトを産んだ。ハランはその父テラの存命中、彼の生まれた故郷であるカルデア人のウルで死んだ。で、26節ご覧いただきますと、テラは70年生きてアブラムとナホルとハランを産んだと書いてあります。テラは男性ですから直接に産んだわけではありませんが、聖書ではこのようなですね表現を取るんですね。70歳の時にはすでに3人の子供たちが与えられていたということを見ることができます。そしてその3番目の子供でありますが、ハランはその父テラの存命中、彼の生まれ故郷であるカルデア人のウルで死んだ。そしてアブラムとナホルは妻をめとった。ずっとこのように記されているんですが、お手元のレジュメのですね1ページをご覧いただきまして、テラの家族構成、それからテラは一体彼らはですねどこで住んでいたのかということを見ていきたいと思うんですね。まずその家族構成でありますけれども、今お読みしましたようにアブラムが長男ですね。ノアから数えて10代目と言われています。 アダムから10代目がノアでしたよね。でノアから10代目がこのアブラムだと言ってるんですね。言葉の意味、名前の意味は、アブがお父さん、父、そしてラムは高い、高貴な、こういう意味を持っています。アブラム、高貴なものの父、こういう名前を与え付けられたというわけですね。奥さんをサライと言います。意味は王女という意味ですね。そして残念ながら彼らには子供がいなかった。妻サライは不妊であったというふうに書かれています。そしてナホルという子供には妻がミルカ、そしてその妻は末の息子のハランの娘であると、こういう関係になっているということですね。そしてハラン末の子は生まれ故郷のウルで死んだと、そしてその息子はロトであったという、これが簡単なですね、この箇所におけるアブラムの家族構成であります。お父さんはテラだったというわけですね。彼らはセムの子孫でありました。セム、ハム、ヤペテの中のセムの子孫、そしてエベルの子孫であり、なおかつペレグの子孫であり、そしてこのテラはアブラムとサライと孫のロトを連れウルを出てカナンへ向かい、カランに住み着いたと31節で記されているんですね。こういう状況にあったということです。お手元のレジュメのですね、最後のページ4ページに地図をですねつけておきましたので、ちょっとご覧いただきまして、ウルとかですね、カランとか一体どこにあるのか、おそらく皆さんは知っておられると思うんですけれども、この地図の真ん中あたりにフルという字とバビロニア帝国っていうのが書かれてあると思います。ちょうどあの地中海とですね、それからペルシャ湾の間ですね、フルバビロコバビロニア帝国というのがあります。でこのペルシャ湾からですね、に大きな流れ込んでいる川がですね2つありまして、上がチグリス川ですね、下がユーフラテス川、そしてこの真ん中のところをですねメソポタミアというふうに呼ばれています。2つの川の間という意味ですね。ここにセム族のほとんどがですね住んでいたということを知ることができるんですね。この地図のですね右、ちょっと右に寄った E と F の間のですね番号が1と2の間ですね、黒海とカスピ海の間のところにフルリジンって書いてあるところがあると思います。沖縄字でフルリジン、その真上にですね小さくアララテ山って書いてありますね。アララテ山、ここがアララテ山であったと。ここからですねノアの家族たちが降りてきて平地に住み着いたということを聖書は教えているというわけですね。そしてセムのですね長男エラムと言いますけれども、どこに住み着いたかというと、このペルシャ湾のですねチグリス川の少し上のところですね、バビロニア帝国の右あたりですが、エラムと書いてありますね。これ長男の名前です、エラム。この氏族はエラム、ここに住み着いたというんですね。次男はコ・バビロニア帝国という太い字の真上にアッシリアと書いてありますね。アッシリア、この辺りに住み着いたと。次男の名前はアシュルと言いますね。この名前が名前ってアッシリアというふうになってきたというわけですね。そしてコ・バビロニア帝国、その左のところにですね、古いという字のすぐ左にアラムという文字がご覧いただけると思うんですが、これが5番目のですね子供です。セムの5番目の子供アラム、アラムの氏族はここら辺に住み着いた。そして3番目のですね子供はアルパクシャルというんですけれども、孫をエベルと言います。このエベルがヘブル人と言いますけれども、ヘブルというその民族のですね言葉の発祥、先祖であるというふうに言われていますけれども、このウルというところにですね彼らは住み着いたと。で4番目の息子はここにはおりませんが、もうこのメソポタミアの地区をですね少し外れて住んでいるので、ここでは説明しませんけど、こういうふうにしてですね子どもたちほとんどがですねこの チグリス川とユーフラテス川の近辺に住んでいるというこういう状態ですね。そしてお父さんのテラをはじめアブラムの家族たちはこのウルに住んでいたというわけですね。そしてずっとこの赤い矢印をたどっていっていただいて、カランとこのアラムのすぐ横にカランというところがありますが、ここへですね、途中でとどまるということを聖書は教えているんですね。だいたい地図の動きで、まあ、彼らがですねどういうふうなところに住んでいて、そしてどこへ移動したかということをご覧いただけるかと思うんですね。エベルの子孫はウルに住み着きました。ペレブもそうですが、そして神様が彼らにおっしゃったことは、このウルの地からですね、いでよということでありました。アブラムとサライと孫のロトを連れてテラはウルを出てカナンへ向かった。そしてカランに住み着いた。11章の31節にそのように記されていますね。ウルはまた後ほど触れますけれども、シュメール文化の中心地と言われていまして、偶像礼拝それから姦淫の罪にですね溢れた町であったというふうに言われています。子どもたちの関係はそのご覧いただいたようにこういう形でですね、アブラムはあの10代目であり、また奥さんは不倫の女であったと、このように記されています。そして2番目のナホルは妻がミルカであったと、で奥さんは3番目の息子の娘であると、そして3番目の息子その息子がロトだというふうに記されていますね。ハランは残念ながらウルで死んだということですから、その地でですね死んでしまいますね。さてテラの死ですけれども、もう一度11章の31、32をご覧いただきますと、テラはその息子アブラムとハランの子で、自分の孫のロトと息子のアブラムの妻である嫁のサライとを伴い、彼らはカナンの地に行くためにカルデア人のウルから一緒に出かけた。しかし彼らはカランまで来てそこに住み着いた。テラの一生は205年であった。テラはカランで死んだと記されているんですね。テラの一生はこのウル、そしてカランで過ごしたんですね。ところがこの2つの町は共に名高い偶像崇拝の町であります。ヨシュア記にですねそのようなことが記されているのであります。ヨシュアの24章の2節にですね、ヨシュアはすべての民に言った。イスラエルの神主はこう仰せられる。あなた方の先祖たちアブラハムの父でナホルの父でもあるテラは昔ユーフラテス川の向こうに住んでおり、他の神々に仕えていた。同じ24章の14、15では、今あなた方は主を恐れ、誠実と真実をもって主に仕えなさい。あなた方の先祖たちが川の向こう及びエジプトで仕えた神々を除き去り、主に仕えなさい。もしも主に仕えることがあなた方の気に入らないなら、川の向こうにいたあなた方の先祖たちが仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のエモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものをどれでも今日選ぶがよい。私と私の家とは主に仕える。ヨシュアはこのように語ったのであります。ユーフラテス川の向こうに住んでいた、そうですね、チグリス川とユーフラテス川その間にですね住んでいた町、ウルという町、そのところを含めましてですね、多くの神々が存在いたしました。そしてそこにはですね、他の種族もですね共に暮らしたのでありますけれども、ここで人々が多く増し加えられて、そして文明が発達いたします。まずメソポタミア文明、この世界でですね最初の 文明圏と言われていますけれども、メソポタミア文明、紀元前の3500年から3000年の頃にですね、発達したというふうに言われています。その後に起こったのがシュメール文明ですね。シュメール文明と言います。紀元前の2800年から2400年、そしてこの文明の栄えた間にですね、多くの神々がまた現れました。天の神、天神、そして創造主、創造の神、また太陽神ですね、それから月の神、月神、また大気の神、あるいは大地と水の神、このようにですね、多くの神々が現れたというんですね。そしてここでですね、この地区で一番古い神話とされているギルガメシュ叙事詩というのがありますが、そのギルガメシュ叙事詩の中でですね、王様が出てまいります。この王は3分の2が神で、3分の1が人間であるというふうに言われています。半神半人とこういう状態であるというわけですね。3分の2が神様というわけですね。そしてあとアッカド時代というふうになりますと、これは2360年から2160年、このアッカドという場所は後にですね、バビロニアとしてアッシリアと2つのところに国に分かれていくわけですね。そしてウル王朝が現れます。紀元前の2070年から1950年ですね。このウル王朝の時代にですね、人々が崇めたのは太陽神のシャマシュ、そして月神のシンですね、また女神のニンガル。この女神ニンガルは月神シンの妻だというふうに言われていますけれども、通称ニーナと呼ばれています。でニネベの町、聖書が出てきますね、ニネベの町って出てきますが、このニネベの町のですね、起こり、言葉の起こりであろうというふうに言われています。そしてこのアブラムがこの地を入れようと言われた、その時のどれぐらいの時かと言いますと、アブラムが生まれたのが紀元前の2000年頃というふうに言われていますから、ちょうどこのウル王朝のですね、そしてこの多くの神々が人々に崇められていた時代であったというわけですね。人間は唯一の神によって創造されました。唯一の神を、創造主である神をですね、拝まなければいけなかったんですね。しかしながら彼らは大きな過ちを犯し続けました。唯一の神を捨てて多くのですね、神々を拝むようになったというわけです。新約聖書のローマ人への手紙の1章の19節から25節までにはそれらの特徴がですね、記されています。1章の22節に、彼らは自分では知者であると言いながら愚かな者となり、不滅の神の見栄えを滅ぶべき人間や鳥、獣、這う者の形に似たものと変えてしまいました。それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えた。作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたというんですね。神様のご栄光は、それを人間、あるいは鳥や獣、天草へ這うもの、そういった形に変えてですね、それを拝んだというんですね。何もそれは古来の出来事であって、今はそうではないというものではありませんけれども、そのような時代がですね、あって、そしてアブラム、その家族はまさにその偶像崇拝の最中にですね、置かれていたということを見ることができるんですね。神様が言葉を混乱させられた、その結果人は全世界へと散らされただけではありませんでした。多くの国家、そして多くの偶像が生まれたんですね。そして神から離れた結果、人が 自分の形に似せて多くの神々を作り出したというわけですね。バビロニアの主神をマルドークと言います。覚えておられる方はこのマルドーク、あのニムロデがですね、バベルの町を作り、そしてそこに塔を建てた。天の頂にまでですね、届くような塔を建てようとした。その時のニムロデ、これが彼はですね、自分が神として崇められたかった、神になりたかった、その思いを持っていたんですね。そして彼の死後、人々はこのニムロデをですね、マルドークとして崇めるようになります。バビロニアの守り神としてずっとですね、約1000年間の間、これらの神々が崇拝されたというんですね。ちなみにアッシリアの主神はアッシュールと言います。でこのマルドークとアッシュール、2つの神はですね、名前はセム語です。ですから、あとヤペテ族とかハム族じゃなくて、セム族がこれらの神々をですね、作り出していったということを私たちは見ることができるんですね。非常に残念なことでありました。自然のものを神格化する、作られたものを神格化する、また人間をですね、神とする、神格化する、こういうことが行われてきたというんですね。偶像崇拝、あるいは多神教、多くの神々をですね、信じる多神教、また半神論というのがありますが、半神論というのは全てのですね、物体に神が宿るというんですね。物体でなくても空気もそうですが、火でも太陽でも月でも人間でも机でも椅子でも全部に神が宿る、これが半神論です。もう至る所に神がおられる、だから人間が神であっても不思議でない、そういう考え方ですね。私たちは唯一の神を信じていますから、唯神論ですね、唯一の神様を信じている、それに対応する半神論というのが盛んになったというわけですね。ちなみに我が国日本で2010年にですね、文部科学省の宗教調査が行われまして、日本の宗教人口というのがですね、次のようになっているということですね。まず神道が1億700万、仏教が8900万、もう少し多いとも言われていますが、それからキリスト教が300万、だいたい200万ぐらいかなって言われていますが、その他が1000万と、合計しますと2億900万宗教人口があるというわけですね。神道は日本人はすべてですね、自分たちの氏子と言いますけれども、神の子だ、だから全部は神道を信じているというわけですね。仏教は多くの人たちは檀家に属していると、江戸時代に檀家制度というのができました、そこに属しているからというので、信仰があるかないかということは別にして、システムとしてですね、自分たちの宗教の中に数えているというわけですね。だから日本人があなたの宗教は何ですかって聞かれたときに、信じているか信じていないかは別にして、私は神道です、私は仏教ですと、家に神棚があったり仏壇があったりするからって、まあ、それを元にしてですね、答えるということがあるから、こういう調査でこんな数字が出てくるというわけですね。世界的にはですね、キリスト教は全人口の 32%、まあ、当時で22億、イスラム教が 23% で16億、そしてヒンズー教が 15%、仏教が 7% というふうに言われています。そして無宗教は11億ですね。でその約6割 60% が中国の人たちというふうですに言われていますから、まあ、中国ではまあ宗教がですね、に属している人たちが少ないというふうに、人々は考えているということですね。さて我が国、この日本にですね、仏教が伝来したのは538年、紀元後 AD の538年というふうに言われています。そして従来からありました日本神道と、そして仏教とはですね、こうぶつかり合うことが起こるようになったわけですね。そして平安時代にはこのような説が唱えられます。本寺衰弱説、おそらく学校で勉強したとおっしゃる方もあると思いますね。本寺衰弱説、一体何かというと、本寺 仏が神の形となって仮に現れると、こういう考え方ですね。だから日本にあるいろいろな神はこれは全部仏の仮の姿なんだという説がですね生まれてきたというんですね。仏教が伝来して約250年ほど経ったらそういう考えが生まれてきました。例として挙げておきましたが、徳川家康そして豊臣秀吉、この二人の英雄でありますけれども、徳川家康二人ともですね生きている間に自分はですね神になりたい、神としてですね崇められたいという願いを持っていたようですね。だから自分が亡くなったら必ずそのようにしてほしいと、神社を建てる、そういうふうにしてほしいと願っていたそうであります。そして現実に徳川家康はその死後東照大権現と呼ばれます。日光東照宮というのがありますね。東照宮というのは宮ですけれども、そこに祀られているのがこの徳川家康であります。大権現、権現様という言われるその中でも一番偉い人ですね。大権現、また時にはですね生きている間もそうですけれども、亡くなった後もよくこう時代劇に出てきますよね。神君家康公はってご配慮の品なんだとかね、そういう神君神の君というふうに言われているというわけですね。それに対して豊臣秀吉は豊国大明神というふうに言われています。大明神、大権現と大明神で、この違いは何かというと、大権現は先ほどの本寿説ですね、この流れから仏教のですね仏の方が偉いんだと。だから徳川家康はですね自分は仏教の中の仏の中でも大権現一番偉いもんだ、なおかつ神としてもですね一部崇められるべき存在だというふうに言ってるわけですね。そして一方ですね、豊臣秀吉はどうであったかというと、これ大明神です。明神様ってお聞きになったことがあると思います。これは神の方が偉い、仏よりも神の方が偉いというのが明神ですね。こういうふうに大きなですね考え方があって、それぞれが死んでからですね祀られるようになったというわけですね。日光東照宮と豊国大明神というのがありますね。ちなみにこのようにしてですね人間が神として祀られる、あるいは仏として祀られるような時代が過去にありました。例えば明治時代にはですねこの本寿説がですねこうそれは間違っていると、仏教よりも神道の方がですね上なんだというそういう考え方が出てまいりまして、神仏分離が唱えられた、神と仏は分けよというふうに唱えられたと。そして神道がですね国教として決められます。国の宗教は神道ですね。国家神道がここで生まれてきたというわけですね。だから国の宗教を一番にしなければいけないという考え方がそこに入ってきたというわけです。そしてその考え方に基づきましていろいろな神社が設立されていきます。古くからあった神社もありますけど、で特にですね天皇陛下をですね祀るということが行われたというわけですね。後で言いますが天皇は神の子孫であるというそういう考え方がありました。でよくご承知の平安神宮にはですね桓武天皇が祀られています。また奈良の橿原神宮にはですね神武天皇が祀られていると、明治神宮には明治天皇が祀られていると。明治天皇、昭和天皇の前のですね大正天皇がおられてそのもう一つ前ですが、明治天皇神だ、だから明治神宮が作られてですねそこに神として祀られていると、そういうことが起こってきたというわけですね。近くにあります大鳥大社、大鳥神社とも呼ばれています。ここは大和武尊の命が祀られているということですね。その他にも祀られている存在がありますけれども、 ある一つの名前が思い出されるんですけれども、柿本ひとまろといいます。万葉の歌人ですね。百人一首にも出てきますよね。足引きの山鳥のしだれようのとか、あの百人一首ですけれども、柿本ひとまろ神社というのがこの日本の中でも4つか5つかあります。証にもあるそうですが、この柿本ひとまろ、もちろん人間ですけれども彼が祀られて、そして御利益があるという2つのことがですね言われるようになった。何の御利益があるのか、何だと思われます？すぐお分かりになった方はとてもとんちのですね働かれる方だと思います。柿本ひとまろ、柿本ひとまろ、火止まる、火が止まる、だから火事の神様、この神様を拝んでいたら火事に合わない。もう一つは柿の元人埋まる、柿の元人埋まる、これ安産の神様で、この神様を拝んでいたら安産で元気な赤ちゃんが生まれる、こういう名前からですね御利益を生み出して、そしてこの人を神様として拝む。今私たち聞いてもですね、そんなことがあるのかって思われると思うんですね。私なら何となるかって考えられた方あるかもしれないですが、このようなですね神社、神を作り出していくというのが今までのあり方でありました。そして参考までにと記しておきましたが、大日本帝国憲法というのが決められまして、そして一条にですね、大日本帝国は万世一系の天皇、これを統治すると、万世一系のもうこの血筋しかないという一つのですね血筋、この一系の天皇が治めるんだと日本はね。そして三条には天皇は神聖にして犯すべからず、神聖にして犯すべからず、なぜなら神だからというわけですね。そしてこれをもとにしてですね、日本は他の国々よりも優秀な国なのだという考え方が生まれてきます。天皇は他の国々のリーダーたちよりも神だから上なんだ、日本国民は神の国の民族なんだから他の国の人々よりも上なんだって、そういう考え方ですね。言葉の難しい説明しませんが、八項一宇思想というですね古い考え方が出てきます。まあ、ご高齢の方はご存知かと思いますけれども、こういう考え方があってですね、そして最終的にはですね第二次世界大戦へと多くの波はですね流れていくことになるんですけれど、話は戻しますが、こうしてですねその考えのもとにできたのが第一期のですね国定教科書、明治36年に作られました。その中の小学日本歴史、小学生に日本歴史を教えようというわけですね。天皇を神とする、第一に天照大神がここで記されておりまして、天照大神は我が天皇陛下のご祖先にて戒ます。天照大神はお聞きになったことあると思いますけど、天皇陛下の先祖だよって言ってるわけですね。だから天皇は神の子孫ですから天皇も神だよっていうわけですね。その御徳極めて高く、あたかも天上にありて世界を照らすがごとしと、大神は御孫ニニギの御事にこの国を授けたまいて、行為の盛んなること天地と天地とともに極まりなかるべしと仰せたまいき、万世に動くことなき我が大日本帝国のもといは実にここに定まれるなりと、日本帝国の基礎はですねここに置かれたというわけですね。この時大御神は鏡と剣と玉との三つの御宝、御宝を御事に授けたまいき、これを三種の神器という、お聞きになったことあると思います。三種の神器という、その中にも御鏡、御鏡は大御神の御徳を表し立て祀るものにしてことに尊し、されば大御神はこの鏡を見ると なお我を見るがごとくせよ。アマテラス大神がですね、そうおっしゃったと。鏡を見たら私を見てるように思えと言われたというわけですね。そして伊勢の神宮はこの鏡を祭り立て祭るなりと。かくて二々の御事は三種の神器をいただきて日向の国熊本ですが、熊本県に降りたまえり、二々の御事より四代目の御方を神武天皇と申す。先ほど申し上げました柏原神宮に祀られている神武天皇ですね。だから神の子孫だと、天皇の初代のですね、天皇は神だということをここで子供たちに教えたというわけですね。このような流れがですねありました。もう戦後70年ですから、おそらくですね多くの方たちはこんな勉強したことがないと思いますね。学校でこんなことを教えられたことはないと思いますが、実際に明治時代にですねこのような教えがなされていたというわけですね。そして第二次世界大戦終わりまして、日本の国ではですね新しい憲法ができます。でその時にですね天皇の人間宣言というのが行われました。1945年の8月15日が終戦記念日ですよね。その翌年の1月1日に天皇の詔書が発行されまして、官報でですねそのことが記されたのであります。でその中で記されていることです。天皇自らがですね、私は神じゃないということは具体的にはおっしゃいませんでしたが、その中に記されている文章を見てですね、当時の新聞だとかいろいろなところからこれは天皇の人間宣言だというふうにですね、ニュースとなって多くの人々に伝わったということですね。当時の昭和天皇が言われたのは、神話に基づいての多くの概念があるが、その概念は違っていると。その概念に基づいて、先ほどの神の国でありですね、天皇神だということに基づいて、世界中の人たちはみんな自分たちより下だという、そういう概念、間違った概念に基づいていたけれども、それは間違っていたということを詔書でですね述べられたというわけですね。だから天皇が自ら神ではないとおっしゃったことは一度もありませんというのが現在のことですね。ただ私たちはその人間宣言という詔書によってですね、天皇は神ではないということを知ったんですね。大日本帝国憲法では天皇は神だと教えられた。だから本当に近い現代のですね、あの日本におきましても人間を神とするそういう思想が、しかも国の宗教としてですね取り入れられ、そして伝わってきていたということを私たちが見るときにですね、本当に今はですね関係がないと思っておられるかもしれないけれども、どんなことが起きるかもしれないということですね。先の国会のありさまは皆さんご覧になったと思います。政治の話をですねあんまりするのはよくないと思いますけれども、憲法があって人々の人権が守られる、今までそうだったと思うんですが、そういう憲法のですね考え方を一つの内閣がですね、あたかも今までとは180度反対してですねその考えを決めてしまうということも起こり得るということですね。だからこれからのうちですね、どういうことが起きていくかもしれない。幸い私たちは信仰の自由が保障されて、そして今ですね唯一の神を信頼して、そして信仰して歩んでいくことができるわけですけれども、これから先ですね、また私たちは本当にこのようなことが起きないようにと、まさにですね神様に祈っていかなければいけないということを教えられるんですね。この神道と、それから仏教とか別だという神仏廃棄論があり、また国教と定められたその神道は国教ではないよというふうにですね収められて、その 私たちは今ですね、国境でない神社は一つの宗教として私たちと同じようなですね、立場に置かれているということを見ることができるのでありますが、当時のですね、アブラムたちの置かれているその立場はというと、本当にもっともっとですね、ひどい状況にあったかもしれないですね。今私たちは信仰の自由は保障されていますけど、彼らでもどのような形であったにせよ、彼らは自分たちでその偶像の神をですね、崇めていたということを私たちは見るんですね。そのような環境の中で、なぜか分かりませんけれども、神様はアブラムを召されたんですね。12章の1節から5節をご覧いただきたいと思いますが、創世記12章の1節から5節、その後主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがカランを出た時は75歳であった。アブラムは妻のサライと甥のロトと彼らが得たすべての財産とカランで加えられた人々を伴い、カナンの地に行こうとして出発した。こうして彼らはカナンの地に入ったということが記されているのであります。主の命令と祝福は何か、私の示す地へ行きなさいということでありました。実はこれは2回目であります。土地を離れて、すなわちあなたの生まれ故郷を出なさい、この偶像に満ちたですね、ウルという町を出て、親族を離れて、あなたのお父さんや家族たちはみんなですね、偶像を崇拝しているから、そこから離れなさい、神様は言われたのであります。信仰はまず罪との分離から始まると言われています。罪との分離、分離するということが信仰の一つですね。偶像崇拝、罪から分離して、そして唯一の真の神の 方向を向ける、方向を向くということですね。そうすれば神様の約束は大いなる国民とするということでありました。アブラムとサライには子供はいませんでしたね。この年を取った夫、そして不妊の妻に子孫が増やされると、なおかつ国民ですから、国民もそうですが土地も与えられる、国が与えられると、こういうふうにですね、神様は約束されたのであります。そしてあなたを祝福すると言われました。その名を大いなるものとする、このアブラム、後にアブラハムとなりますが、この名前によって世界中の人々がですね、大きな祝福を得ることができる。地上のすべての民族はアブラムによって祝福されると言われたんですね。彼はその命令を実行いたしました。主が告げられた通りに出かけた。主が告げられた通りに出かけた。75歳の時であります。波乱を出た、これは2回目のことをここで創世記では言ってるんですが、2回目の時に彼はですね、そのように出かけていったというんですね。ちょうど私もこのアブラムと同じように、今年の9月で75歳になりました。アブラムは75歳の時からこう出発するわけですが、もうだいぶ私はくたびれてきましたが、今ですね、このようにして、ここに置かれて用いられています。孫の2歳になる孫のですね、あかりに、いつもですね、年のごとに、あかりさんいくつ、ったら2歳って言うんですね。2歳、じいじは100歳、私はそのように言ってあかりに教えていました。じいじ、赤ちゃん2歳でしょ、じいじ100歳、 ある時ですね、明かりが DVD のですねデッキを指さして、これ何って聞くんですね。これ何、それはねって考えました。その時ちょっと脅かしてやろうと思って、大きな声でデボーって言ったんですね。 DVD をデボーって言ったらビコッと飛び上がってですね、びっくりしたんですけども、突然彼女がですねこうやって100試合でしょうって指さして言われたんです。100試合でしょうって、そしてキャッキャッキャッって笑うんですね。おそらく意味がよく分かったかどうか分かりませんが、じじいとして何してるのって言われたような気がしました。じじいしょんぼりでありましたけれども、こういうことがあったので、この75歳というのはいい記念かなと私自身も思っていますが、アブラムはこのハランを出ましたけれどもですね、彼は失敗をするというんであります。この命令がありましたが、神様はですね、私が示す地に行きなさいということでしたね。で、彼の命令、なぜですねこれが2度目の命令であったかというのでありますが、使徒の働きの7章2節から4節にですね、私たちの父アブラハムがハランに住む以前、まだメソポタミアにいた時、栄光の神が彼に現れて、あなたの土地とあなた方のあなたの親族を離れ、私があなた方にあなたに示す地に行けと言われました。そこでアブラハムはカルデア人の地を出てハランに住みました。そして父の死後、彼は神は彼をそこから今あなた方の住んでいるこの地にお移しになりました。このようにですね、ルカが使徒の働きで記しているんですね。ハランに住む以前、まだメソポタミアにいた時に栄光の神が現れてこうおっしゃった。で、今創世記の12章のところは、これはハランのところなんですね。だからウルにいた時にですね、1回目のそのような神様の召しがあったということをここで教えられているというわけですね。この旧約聖書だけでは分かりませんけれども、新約聖書によりはそのような出来事があったようであります。そしてアブラムは失敗をいたします。父とその家族と共に出かけました。ウルから出るときですね、テラがあたかも家族を連れて出て行ったかのようでありますが、そのときアブラムはですね、父親や家族と離れるべきでありましたけれども、一緒に出かけていくんですね。またおいのロトも連れて行きました。そしてカナンに召されたんですけれども、ハランに住むことになったというわけですね。いわゆる足止めを食ったと。ウルから出て行ったんだけど、せっかく出て行ったんだけども、お父さんや兄弟その家族たちと共にハランに住んで、また偶像のですね、崇拝されているその土地で過ごすことになったと。75歳までそういうことが続いたということが言われているわけですね。新約聖書で次のように教えられています。ヘブル書の11章の8節に、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けた時、出て行け、相続財産として受け取るべき地があるよ、これに従いどこに行くのか、それがどこにあるのかを知らないで出て行きましたというわけですね。アブラハムにはやがて示されるカナンという約束の地、相続財産があったというわけですね。私たちの相続財産は何か、それは天の御国であります。私たちには天に国籍があると、フィリピの3章の20節に、私たちの国籍は天にあるというふうに記されていますから、私たちの行くところはですね、そのようにしてもう備えられているというわけですね。アブラハムが召されたのは彼の信仰が素晴らしかったからではありませんでしたね。偶像礼拝をしていたんです、家族揃って彼も含めて。でもなぜか神様はアブラハムを召されました。私たちもそうでした。偶像崇拝をしていたんです。 私の小さい頃は高石に住んでいましたから、高石神社というのがありました。そこでお祭りになったらだんじりを引きですね、みこしを出して、そしていろいろな屋台が出ましたから、子供の時は楽しくてしょうがなかった。お祭りになるとお小遣いもらって、お宮さんと当時は行ったんですが、高石神社に行ってですね、いろいろな買い物をしたりくじを引いたりしました。そういうところにですね住んでいたのでありますが、今こうして救われて神様に用いられるようなその場所に置かれているということですね。私が何か努力しましたか、いいえ。何かいいことをしたから、いいえ。頭がいいか、そんなことはありません。お金持ちの家に生まれた、いいえ。もう貧乏の家に生まれました。何にも価値がなかったけれども、今このようにしてですね救われて神様を信じる者として天に国籍を置いていただくことができるものですね。まさに救いとは神様の恵みなんだということをですね教えられるというわけですね。信仰の基本は行くところを知らないで出ていくということですね。なぜか、これから起こることがどんなことが起こるか分からなくても、全てを神様に委ねて信仰の道を前に進んでいく。後戻りというのはありません。コリント第5章の7節にですね、確かに私たちは見るところによってではなく信仰によって歩んでいます。見るところによってではなく信仰によって歩んでいます。先ほど賛美していただきましたね、見ゆるところによらずして、信仰により手が歩むべし、何をも見ずまた聞かずとも、神の御約束に立ち。この曲を特別に歌っていただくように選んだんですが、アブラハムの信仰まさにそうでしたね。見るところによらないで信仰によって歩む、何をも見ずまた聞かずとも神の御約束に立ちというんですね。第一礼拝で申し上げました、練習をですねしましたが、なかなか言葉は難しくて歌いにくかったかもしれませんが、皆さんにぜひ覚えていただきたいと思います。聖歌の539番ですね、感謝を持って進もうという番号ですね、539で、539覚えておいていただいたらいいと思います。539がこの曲の番号ですね、ぜひまたですね家に帰ってから歌っていただきたいと思います。ヘブルの11の1の1から2にですね、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人々はこの信仰によって称賛されました。神様がその信仰を称賛されるのは、目に見えないものを確信させる、目に見えないけれども神様に全てを委ねてですね歩んでいくということですね。信仰と希望は違います。希望はそうなるかどうか分かりませんけれども、信仰、これは必ずそのことがなるという確証があると、神様の約束によって保証されているということですね。あなた方には、私たちには天の御国にその国籍がある、これは神様の保証であります。そのためには罪からの分離、先ほども言いました、出ていかなければいけない、神様が行うようにと言われた、しなさいと言われたことを行わないということは罪です。神が行わないようにと言われたことを行うこと、これも罪です。したらいけないよということはしない、しなさいということはしようということですね。それが信仰ということになりますね。アブラハムはそのところからですね出て行きなさいと言います。そうすれば、神様はおっしゃったんですね、そうすれば、まだ神様を信じておられない方がもしここにおられたとしたら、神様はそうすればとおっしゃいます。使徒の働きの16の31にですね、主イエスを信じなさい、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。あなたも、そしてあなたの家族も イエス・キリストを信じたら救われます。間違わないようにしていただきたいのは、家族が信じているからあなたも救われているということではないということですね。あなたが救われるから家族も救われるということでもありません。あなたもその家族も一人一人が個人的にイエス・キリストをご自分の救い主として信じなければ救いはありません。それが聖書の教える信仰ということですね。ぜひ今ですね、このような状況の中に置かれていて迷っておられる方があれば、本当にアブラムのようにですね、その行く先を知らないでも神様の約束がありますから、信仰の道にですね、足を踏み入れていただきたいと思います。イエス・キリストをあなたの救い主として信じていただきたいと思います。もうすでに信仰を持ちの皆さんにはもう言うまでもありませんが、私たちは前しかありません。後ろを振り返ることはないです。どんなことがあっても神様の約束を、神様の保証を信じてですね、そして歩んでいきたいと、そのような思いをですね、常に持ち続けていただきたいと思うのであります。この日本で本当に偶像崇拝の環境でですね、私たちは育ちました。神様はこのアブラムをですね、その恵みによって、彼には何の価値も利もなかったけれども彼を召してくださったということを見ました。私たちもそうでした。私たちの家族の中でまた救われていない家族大勢いると思います。私もそうです。この家族もですね、本当に私たち同様にですね、救いのうちに入れられるようにとぜひ願ってですね、そして神様の前に祈っていただきたいと思うんですね。今この現実に世界が起こっていること、日本でもそうでしたね。あのシリアの難民ってもそうです。彼ら行くところはありません。トルコには190万という難民がいると、そしてドイツを目指している難民は19万と今朝のニュースでは言っていました。19万人行こうとするとですね、ブロックされて、そして行きたいところへ行けない。もちろんそれは国境というのがあるから分かりますけれども、現実にはですね、そういうふうにして行きどころがなくて、食べるものがなくて、仕事がなくて、住むところがなくて、そういうふうな生活をしている大勢の人たちがいますね。やがて来るべきですね、大きな患難時代というのが、私たちは黙示録で今学んでいますけれども、一日一日そのような時代に近づいていることは確かなことですね。このような時代に置かれていて、ぜひ私たち一人一人をですね、神様の恵みに感謝して歩みつつ、また私たちのですね、なすべき技をですね、なしていくことができるように覚えて歩んでいっていただきたいと思います。お祈りいたしましょう。愛と恵みに富みたも聖なる神様、あなたの御言葉を感謝いたします。あなたはアブラムをあの偶像崇拝の地から選び出して、そして約束の地へと導かれました。やがて彼は信仰の父と呼ばれるようになりますけれども、私たちに信仰とは何かを教えてくれた信仰の大先輩であります。どうぞ私たち一人一人がこのアブラムの信仰を見つめつつ歩んでいくことができますように助けてください。いかなることがあろうとも、またあなたを信頼して歩むことができますように助けてください。世界で起こっていること、日本の国で起こっていること、一つ一つは全てあなたが知っておられることだと思います。そしてそのこともまたあなたが良しとされることであることを私たちはよく知っておりますが、そのような中にありまして、一人でも多くの方が救いの道に入られるようにと切にお願いいたします。今までの時を心から感謝して、救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。